はい、皆さんこんにちは、オッチョです。今日は線状降水帯について、非常に簡単にコンパクトにどういうものかということをまとめて報告する回を取っていきたいと思います。で、その前にいつもの、最近あったことコーナーということで、今日はですね、資格勉強の結果の話を2つしようと思っております。で、まあ、いろいろちょっとこのポッドキャストの収録をサボってる間にですね、まあ、いろいろありまして、で、まあ、その中でも並行して、資格の勉強というものはいろいろしていたんですね。で、前にご報告した第1級特殊無線技師だったっけな、ちょっと自分にとった資格の名前すら分かってないんですけど、まあ、前に無線関係の免許を取ったという報告を2月ぐらいにしたと思っているんですけど、第1級特殊陸上無線技師ですねっていうのを取ったって話を第33回アルマの時にしたんですけども、その上位資格となる第1級陸上無線技術士という資格に7月の回を、トライしまして、無事合格することができたということですね。はい、いやー、おめでとうございます、自分と思っております。はい、これ何、どういう資格かっていうと、無線ですね、その電波を出す、まあ、例えば携帯の基地局だったりとか、あとは、放送局の、まあ、例えばスカイツリーに乗ってるようなアンテナから電波を出すような、まあ、そういう設備の、運用、まあ、管理とか運用するときに、まあ、こういう資格を持ってる人が必要だというような、特にあれですね、技術的な操作、無線設備にこう技術的な操作を加えるときには、こういう資格の人が、各その大きな電波を出すような各設備に一人いるっていうようなことで、まあ、一応国家資格で、ちゃんと資格、まあ、試験というよりはちゃんと資格としての機能もあるっていうようなものになってます。で、陸上、第1級陸上無線技術士っていうのは一陸技っていうふうに訳されて、結構その電波、まあ、無線関係を扱うようなところではよく知られている免許で、なんていうか、まあ、取ってたらかっこいいなということでですね、今回取ったというのと、あとは仕事で、まあ、無線関係の仕事をしていますので、まあ、直接今まだ生きるような資格ではないんですけど、基礎的な知識として一回勉強したことで、なんていうか、今後、いろんな仕事の実務に生かしていければなと思ってます。はい、というわけで、これは結構最近の中で自分の中では大きな自信につながる結果となりました。はい、実は学生時代は無線関係の仕事、勉強はしてなかったんですけど、緊急テーマがこう無線、まあ、レーダー関係だったので、研究室の先生に取ってみたらというふうに言われて一度勉強し始めたことがあるんですけども、学生時代に。その時は参考書を買って読んで、もう一瞬で諦めちゃったというような資格で、それに今、社会人になってもう4年目になりますけども、まあ、再度挑んでちゃんと受かったっていうのは、なんていうか、学生時代に比べて、進化したなっていうところが非常に嬉しかったところですかね。はい、というのが一つですね。なんで、まあ、無線関係の、まあ、基礎勉強というか、その理論的な勉強っていうのは一旦ここぐらいにして、今後は実務の方で実力をつけたいなというふうに思いました。はい、ただですね、これ資格受かってもよく分かってんのかって言われたらそうでもなくて、やっぱ資格用の勉強に最後はなっちゃうんですよね。どうしても追い込まれて受かりたいって。なんで、その深いところが理解できてるかと言われる とまだまだかなと。ただ、まあ、やっぱりいろんな専門用語だったり、いろんなその設備の使い方の基礎っていうのを一回学んでおくと、実際に仕事とかでこう直面した時に、ああ、試験でやったあれねぐらいな感じで思い出せれば、その時にこうすっと必要な知識の再勉強がしやすいという意味では、まあ、取って、よかった資格に今後と、取ってよかったって今後思う場面が出てくるかなと期待しています。で、もう一個ですね、ずっと言ってる気象予報士、これ8月の試験受けてきたんですけど、で、まだ結果出てないような状態ですね。これ今回で3回目の受験になりまして、まあ、3回目、3度目の正直で、3科目あって、前々回に学科の専門っていうものが受かって、前回が学科一般っていうものが受かって、今回は、まあ、実技だけ受ければいいという、まあ、 お膳立てができているような状態で、試験を行ってきました。そして、まあ、結果はまだ、9月30日ということなんで、また出たらご報告したいんですけども、手応えはどうかというとですね、非常に微妙だなという感じですね。実技はだいたい例年 70% ぐらいの点数が取れていれば、なんでも100点満点でいったら70点ぐらいが、まあ、合格ラインだろうというふうに言われてるんですけども、まあ、一般には、正確には正式には公開されてないんですけども、まあ、いろんな参考書とかでだいたい 70% ぐらい正解できてたら合格するというようなと結果が出てるみたいなので、まあ、30% 間違ってもいいと思えばなんか言ってるかもしれないっていう感じですかね。ただ、例えば 80% 合格できてるかって言われるとどうだろう、厳しいかなって感じで、かといってまあ50点60点しか取れてないかというと、それよりは取れてるかなっていう感じで超微妙。まあこういう方多いんじゃないかなと思います。やっぱりですね、ちょっとなんていうか、まあ記述形式なんで、こう1個天気図とか構想天気図とか読み間違えると結構大きな失点になるんで、まあこれは結果出てからですかね。ただちょっと今回落ちたら結構ショックですね。結構頑張ったんでただやっぱり難しいなと思いました。はい、受かる、まあ、間違いなくこう自信を持って今、まあ、手応えがあったって言える人は本当に勉強をたくさんされたんだろうなというふうに思います。なので、まあ合格された方々、まあ、過去も含めてにはやっぱりこう結構尊敬の、気持ちが今回さらに増しました。はい、なんか学科とかだと意外と基礎的な勉強でこう好きだったらある程度すぐ受かるかなっていう気がするんですけど、実技はやっぱりちょっとあれですね、知識だけじゃなくてこう解くスピードとか設問の癖とか結構あるんで、これは大変だなという感じですね。まあ、今回落ちてたらもう4回目はきついなと思いつつも、ここまで来たら絶対受かりたいという感じですかね。はい、また結果が出たらここで報告したいと思います。はい、じゃあ本編行きたいと思います。本編が今回は線状降水帯ということで、まあ先月とか先々月とかいろいろ全国でもいろんな、ところで、線状降水帯の発生みたいなものが報道されていたのが記憶に新しいと思いますが、まあ直近のこの日本では雨の災害っていうのはもうほとんどでもないか、でも大半はこの線状降水帯によるものだというふうに言われています。で、線状降水帯ってここ10年ぐらいかなっていう、まあ特に叫ばれ始めたのはここ5年ぐらいだと思うんですけど、まあここ10年から5年の間ぐらいから一気にこう話題、皆さん、まあ、自分も含めて聞いたことがあるっていう人が増えてきたキーワードかなと思っていて、その前とかだと結構ゲリラ豪雨とかそういう言い方のものが多かった気がするんですけど、まあ、そういう新しいというか、まあ、近年こう顕在化した大きな課題ということで今回話そうと思いました。でそもそも線状降水帯って何かっていう話なんですけども、まあ、ざっくりイメージはあると思うんですね。その線状にこう雨がバーッとずっと降ってるみたいな感じなんですけど、まあ、気象庁の、ホームページによりますと、線状降水帯とは、線状降水帯は次々と発生した積乱雲により線状の降水域が数時間にわたってほぼ同じ場所に停滞することで大雨をもたらすもの、線状降水帯が発生すると災害の危険性が高くなりますというふうに、書いてあります。まあ本当的確な表現かなと思いますね。はい。で、まあポイントとしては線状降水帯って何かっていうと積乱雲の集まりなんですね。で、積乱雲がの集まりなんですけど、その、まあ、全体的なその集まって積乱雲がこう発生して雨を降らせる場所がずっと同じ場所にあるっていうのが、まあ、ポイントなんですね。この2つがポイント。積乱雲が集まっていて、それがしかも、ずっと同じ場所に雨を降らし続けるっていう、これの2つが線状降水帯っていうものの、まあ、ポイントになるということですね。ポイントというか、まあ、定義っていうか、まあ、っていう感じですかね。なんで、その積乱雲の塊がこうバーッと雨を降らすっていうのは結構頻繁にあるんですけど、まあ、大半の積乱雲のそういう積乱雲の塊というか、積乱雲グループみたいな。やつらはパーッとこうなんていうんですかね、移動しながら雨降らすんですね。なので一瞬めちゃくちゃ強い雨が降っても、例えば10分後にはその場所ではもう降ってないとかで、代わりにその隣の町でめっちゃ降ってるみたいな感じのものがまあ大体まあいっぱいあるんですけど、その中でも その積乱雲の塊の雨の降らす領域がずっと同じ場所にあるっていうのが、まあ、今回というか、近年、本当に問題になっていると。でそれが線状降水帯と呼ばれて、今はテレビとかでもよく注意喚起がされているということですね。でこの線状降水帯って予測が非常に難しいということで、今気象庁だったり、あとは防災科学研究所とかが結構それ以外の機関もですけども、かなりこれを、予測しないと、こんだけ被害が出ているので予測できるようになった方が、いいよねということで取り組んでいるという状況です。でじゃあなんで線状降水帯が起こるのかっていうところも今研究まさに進んでいるところなんですけども、一つこういうメカニズムかなっていうふうに言われている、気象庁の中で、ホームページとかで書かれているのは、大きな大気の流れ、空気の流れがこうあって大陸側からこう来る偏西風みたいなものと、あとは南側、なんていうか東南アジアのあたりからこう吹いてくる、海面温度が高いところからこう北上して吹いてくる風がこうぶつかって、収束して、そこで積乱雲が起こるということなんですけど、でそれで大きな気流の流れなんで、ずっと長い時間同じような、風がこう吹き続けるような、そういう状況が、起こると発生しやすいというふうに言われていると。で、なので九州とかで結構よく起きるかなと思っているんですけども、九州だったり、西日本が多いかなという印象なんですけども、印象というか実際そうだと思うんですけど、それは西側から吹く風がぶつかる場所ということで、一番その日本の西側でこう、しかも山があるところというと九州とか中国地方というところなんですね。はい、で急に山があるって言ったんですけども、ただその湿った空気とか風がこうぶつかるっていうだけだと雲、急に積乱雲ができるということではなくて、例えばそこにそれだけでもできるんですけども、そこに山地、山の斜面をこう空気がこう強制的に登らされるみたいなことが起こると、より雲が発生しやすいっていうことがあるんで、そういうこともあって、その九州の地方っていうのは結構その海から水蒸気をたくさん含んだ風が、ぶつかってさらに山の、斜面の登っていくという影響もあって、積乱雲ができやすいと。そこに、それがその、積乱雲がの、塊が同じ場所にこう停滞してしまう可能性も高いというようなことなんだろうと思います。でなんで以上はちょっと線状降水帯のざっくりした説明なんですけど、西風が集まってくるところで、しかもそれが海上を通ってきてるんで湿っている、水蒸気をたくさん含んでる風が、集まるところで、さらにそこに、その風がこう山にこうぶつかるような感じでさらに持ち上がる。で空気、湿った空気がこう持ち上がる、上昇すると雲が発生するんですけど、そういう効果で西日本、特に九州地域を中心に線状降水帯が起こりやすいっていうようなことですね。でこの予測が難しいって話に次入っていくんですけども、なぜ予測が難しいかということで、大きく2つの要因があると言われています。これも気象庁のサイトからの抜粋で、なるほどというような感じなんですけども、2つあります。1つ目が、まず水蒸気の流入が正確に今、捉えるのは難しいということですね。でこれどういうことかっていうと、気象観測、全般に言えることなんですけども、例えばアメダスとか、気象レーダーとかって基本的には当たり前ですけど地上に設置されてるんですよね。その山の上とか、あとはアメダスだったらその、雨を、取りやすいそのちょっと開けた場所とか、そういったところにこうあるんですけど、ということは陸上にはいっぱい観測地点があるんですけど、海上にはそんなにないってことですね。なんで気象庁はその気象観測船とかを使って海上のデータを取ったりとか、あとはすごい最初の頃に説明した海洋部位っていうものを出してデータ取ったりしてるんですけども、それでもやっぱり陸上に比べたら全然データが少ないっていうことがあったり、あとはその、海上でそもそも少ないんですけども、大事なのは海上の上空 なんで、まあ、高層大気とか中層大気とか言われるんですけど、海のその場所というよりはその上空、まあ、空、例えば、1000メートル、2000メートル、3000メートル上空とか5000メートル上空とか1万メートル上空とか、そういうところにどういう風が吹いているのか、っていうことだったり、あとはどれぐらいその上空まで水蒸気を含んでいるのか、どれぐらいの水蒸気を含んでいるのかっていうことが、まあ、データがなかなか取れないっていうことがあって、まあ、陸上のデータから予測していくしかないとか、そういうような状況なんで、正確にどれぐらいの水蒸気を含んだ風がどれぐらいの速度で入ってくるかっていうのが、なかなか正確に予測するとか、あとは観測することがそもそも難しいっていうような課題になってます。逆に言えば水蒸気の流入がどれぐらいの量の水蒸気を含んだ風がどれぐらい入ってくるという、もしくはさらにどれぐらいの風速、どれぐらいの風向向きで入ってくるとか、そういうことが分かってくると、より観測予測精度っていうのが上がってくるんじゃないかというふうに言われているということですね。はい。まあ、雨の元っていうのは基本的には水蒸気なので、まあ、水蒸気がちゃんと観測できてれば予測精度があるんじゃないかっていう、まあ、当然だなと思いつつも、確かに海上って観測地点少ないなっていうことで、納得の課題だなというふうに思っています。はい。これは一つ目ですね。で、二つ目が、数値予報モデルの分解能の問題ということで、これ何を言ってるかというと、よくお天気のキャスターさんとかが何時間後の雨の様子はこちらですみたいな感じで、こう日本地図にこう雲が動いている、 雨が動いているような図とか結構見せてくれると思うんですけど、あれはおそらくメソスケールモデル、メソモデル、メソ数値予報モデルだったかな、正式な名前ちょっと分かんないですけど、まあ、メソモデルって言われてるやつで、5キロ、水平方向だと5キロ四方の高視点っていうんですけど、まあ、なんで5キロずつにこう緯度経度をこう切っていって、その一点一点に一つの気温とか気圧とか、湿度とかそういったそのデータが入っているっていうものを予測として使ってるんですね。なので、5キロかけ5キロに1個しかその予測地点がないっていうことになります。ちなみにもう一つ小さい、極地モデルってものがあって、それだと2キロかけ2キロなんですけど、まあ、それでも2キロかけ2キロに1点しかデータがないと、水平方向 で垂直方向、垂直っていうか高さ方向も、まあ、もちろんたくさんの高さでそれぞれの点があるんですけど、まあ何を言ってるかというと、まあ、言うて5キロか2キロぐらいの細かさ、それでもだいぶ細かくなってきてる、昔に比べたらすごい細かいんですけど、まあ、それでも個々の積乱雲を予測するには至らないような解像度っていうことなんですね。どういうことかっていうと、積乱雲っていうのは、1個の積乱雲っていうのはだいたいその幅で言うと、数キロメートルから十数キロメートルあるというふうに言われているんで、何を言ってるかというと、例えばあれですね、MSM やメソモデル、5キロかけ5キロのモデルだと、まあ多分その個々の積乱雲のある領域に対して1個か2個しか予測点がないっていうことで、そうするとなかなか難しいですね。その積乱雲の中にもいろんな動きがあるのに、それを、まあ、1個の点しかないってなると、まあ、そもそも予測ができないような、まあモデル分解能になっていると。で、2キロかけ2キロもまあ似たようなもんですね。なんで、似たようなもんって言ったらちょっとあれですね、語弊があるんですけど、まあ、つまりはその個々の積乱雲を予測するには、なかなか分解能がもうちょっと細かくないといけないっていうことなんですね。で、さらにその難しいのが、個々の積乱雲を予測するために分解能を上げたとしても、例えば、そのさっき言った 2×2、2kg×2kg の高視点を持っている極地モデルっていうものを今気象庁運用してるんですけど、それだとそのこう積乱雲っぽいというか、その積乱雲が降らす細かい雨の領域っていうのも予測することができるというか、まあある程度できるんですけども、ただそれが、小さい現象なんで、どこで起きるかっていうのをピンポイントで予測するっていうのはまず難しいっていうのと、まあ、なので位置がずれて予測しちゃうことが結構あるっていうのと、あとは時間のずれっていうのもありますね。その、2時間後に起こるのか2時間30分後に起こるのかっていうのはなかなかずれるわけですよね。その2時間後かと思ったら2時間30分後に、しかも隣町で降ったとかっていうような感じになっちゃうことが、まあ、あるんで、 まあ、細かくしたからといって予測が、直ちにその正確になるわけでもない、まあ、もちろん正確になるんですけども、それだけで解決するというわけでもないということで、まあなかなかハードな、予測がするのは、まあ、なかなか こんだけ気象観測が発達して気象予測の技術が発達しても難しいっていうような現状になっています。まあ、ただそのやっぱり予測に関してはその数値法モデルの分解の、まあ、5kg×5kg とか 2kg×2kg とかの分解の高めていくっていうのはやっぱり重要な、まあ、ある意味ではその王道というか真っ先にその効果が出そうなアイデアかなというふうに思います。専門家ではないんで、もしかしたら違うかもしれないです。はい、ただまあそんな感じですね。なんでまあまとめると、まずは海上の水蒸気のその量、高さ方向だったり、まあ横もそうですけど、まあ、特に高さ方向のデータとかがなかなかなくて、どれぐらいの水蒸気量がこう入ってくるのかっていうのがそもそもわからないっていうのが一つ目の課題で、二つ目の課題が個々の積乱雲を個々の積乱雲の発達とか移動とかを予測するほどの分解能の、予報モデルというものがまだないっていう、この2点が水蒸気じゃなくて、線状降水帯の発生予測だったり予報の、まあ、課題というか難しい点になっています。でこれに対してやっぱりその何とかしないといけないということで、今まさに研究開発を行われていまして、これは防災科学研究所を中心に国家レジリエンス研究推進センター、まあこれあれですね、防災科学研究所ですね、の中だったり、あとは SIP っていう SIP って何の略だったか、ちょっと戦略的イノベーション創造プログラムってやつですね、っていう枠組みの中で線状降水帯予測に必要な技術開発っていうものが、まあ、いろんなものが並行して進められていて、まさに今言った水蒸気を観測するシステムをいろいろ新しいものを導入して、今まさにデータを取っているところでだったり、あとは、格子解像度 1km 相当の、なんか予測みたいなものも今まさに行おうとしていると。実際にやっていて、多分今もうすでに何ていうか、研究データとしてはもう取得しているところで、あとは今後、たくさん多分研究成果の発表があり、それの実用化、実際の気象庁の、まあ、仕組みの中に、現業っていう、その、実際の気象庁の、まあ、事業じゃないのか、まあ、予報の中に入っていく、今後入っていく。元になるような研究をいっぱい今、進めているということで、その、まあ、なので今後、改善していくことは期待できると思います。実際にその研究成果すでにもう生かされていて、早期警戒情報とか新しくなんか予報始まってますね。その線状降水帯 の発生リスクが高いですよっていうのを早めに予報するとかっていうのももう始まっているんで、まあ、もうすでに成果がこう実際の予報気象庁予報にも結びつき始めていて、まあ結びついていて、さらにこれが今後アップデートされて精度が上がっていくというふうに期待ができることだと思います。はい、そんなわけで、コンパクト版と思いつつまあまあ喋ってしまいましたが、線状降水帯、最近話題の線状降水帯について話しました。ですね、あとちょっと余談なんですけど、線状降水帯って日本だけなのかなと思って、ちょっと調べたりしてたんですけど、なかなか、まあ、線状降水帯みたいな、同じ場所にこう、とどまり続け、積乱雲の方、まあ、集まりがとどまり続けるっていう例とかって、多分日本が結構今、特に問題みたいで、その海外でそこまでその、なんか線状降水帯の英語版みたいなもので盛り上がっているような感じはあんましないんで、結構その、まあ、地理的に大陸側から吹いてくる、まあ、偏西風と太平洋高気圧っていう、まあ、太平洋にある高気圧 の周りをこうぐるーっと吹いてくる南寄りの風がこうバーンとぶつかる場所っていうのが、まあ、九州だったり、まあ、のあたりなんで、 まあ、日本結構特有の、課題なのかもしれないというふうに思ってます。これちょっと正確じゃないかもしれないんですけど、まあ、こんなに問題になってるのは結構日本なのかなと思いつつ、まあ、海外でも線状降水帯っていうっていうような定義じゃなくて、まあ、やっぱりその豪雨として大きな括りでは問題になってるかもしれないですけどね。はい。いやー、これ奥が深いですね、本当に。はい。ぜひ皆さんも線状降水帯今後、まあ、間違いなく日本のどこかでは毎年かは、ね、結構起きる可能性が今高いので皆さん気をつけて、いただければと思います。というわけで今日は以上。はい、またなんかいろいろ話したいことあるんですけど、なかなかまとめらんないんで、ちょっと停滞してますけど、また、こういうこと、気象、宇宙だったりに関して話していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。